学講座18845回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は小児の造血障害の特徴について、聖路加国際病院小児科医長真鍋篤さんにお話しいただきます。
はい、皆様こんばんは。聖路加病院の小児科の真鍋と申します。今日は小児の造血障害についてお話しします。皆様は造血障害というとどのようなことを思い浮かべられますでしょうか。成人であれば大きく再生不良性貧血と骨髄形成症候群 MDS、 この2つに分かれるということになると思いますけれども、このような病気が小児でどうなっているのかということを今日お話しします。小児ではそのような成人の病気もありますが、これに加えていわゆる遺伝性骨髄不全症候群、あるいは先天性骨髄不全症候群というものが大きな概念として加わります。それではまずこの3つの病気、もう一度申し上げますけれども、再生不良性貧血、それから骨髄形成症候群 MDS と略します、それから遺伝性骨髄不全症候群、この3つについて今日は分けてお話をしていこうと思います。まず再生不良性貧血ですけれども、この病気は成人にもあり、そして小児にもあり、この3つの病気の中では最も小児と成人が似ているというものです。日本でどのぐらいの患者さんがこの病気になるかということですけれども、だいたい日本全体0歳から15歳までで1年間に再生不良性貧血を発症する患者さんは100名より少ないです。50人から100人というぐらいのレベルです。で、この病系の場合は成人とあまり変わりませんけれども、特に言えるのはここ20年ぐらい勃興してきた治療としての免疫抑制療法、これは元は馬由来の抗胸腺グロブリンを用いていましたが、現在はウサギ由来の抗胸腺グロブリン、それからシクロスポリンなどの免疫抑制剤が用いられますけれども、これらの治療がよく効くというタイプが結構多いです。しかし重症あるいは最重症、これは高中級の数で決まってきますけれども、高中級がほとんど100以下でないような症例はやはり命の危険がありますので、専門施設にすぐ入院していただいて治療を始める必要があります。その場合に家族の中に HLA の一致するドナーがいる場合には骨髄移植が適用になります。日本の骨髄移植の成績はとても良いので、まず家族内に HLA1 のドナーがいる場合の骨髄移植はほとんどの患者さんが生存するということになっています。長期生存率が 95% より高いです。しかし多くの患者さんはこのようなドナーがいませんので、骨髄バンクのコーディネートなどを始めることになりますが、まずは先ほど申し上げたようなウサギ由来の抗胸腺グロブリンおよびシクロスポリンなどの免疫抑制剤を用いた治療が行われます。この治療はすぐには反応がない場合が多いのですけれども、だいたい6ヶ月ぐらいのうちに半分以上の患者さんで反応が見られます。すなわち輸血が不要になるとか高中級が増えてくる、このような状態になっています。ということは再生不良性貧血の発症基準として、骨髄でもちろん再生不良性貧血ですから骨髄検査を行う、あるいは骨髄生検を行った場合に、骨髄にはほとんど造血細胞がなく脂肪で置き換わっているというこのような状態なんですけれども、この発症の成因としては、骨髄細胞が消えるということだけではなく、むしろ患者さん本人の自己免疫的な骨髄細胞に対する抑制のメカニズムが強いのだというふうに思われています。したがって免疫抑制療法が効く患者さんが多いということです。これは成人とそんなに変わらないです。6ヶ月経って治療反応が不良であるような場合の治療方法が今のところ模索されていますけれども、もちろん骨髄バンクを用いた骨髄移植、それから最近は再帯血移植も試されて成功する例が多いです。あとは親からのハプロ一致移植という、 HLA はこの場合半分しかありませんけれども、その移植成績も比較的良いということが分かってきました。ということで再生不良性貧血はその名の通り大変な病気と考えられますけれども、しかし元の病気の意義はとはかなり違ってきて、生存する患者さんが極めて多い、このような状態になっています。 次に骨髄形成症候群 MDS ですけれども、この病気は成人、特に老人ですね、70歳代ぐらいで多く見られる病気というふうに知られていますけれども、小児に本当に MDS があるのかということが20年以上前には問題になっていました。ただし、ものすごく少ないけどいるのだろうと考えた人たちもいて、日本およびヨーロッパなどで、特に日本は小児血液学会あるいは小児血液がん学会が中心になってレジストリーを行ったんですけれども、日本とヨーロッパで小児にも MDS がいるということが分かってきました。 MDS は骨髄細胞が減少するだけでなく、白血病細胞のような芽球も増加してくる可能性があるという一種のクローナルディジーズというふうに考えられています。このような病気は成人ではですね、造血がだんだん年齢とともに難しくなってくるということで理解できますけれども、本当に小児にあるのかというふうに考えられたわけです。で、実際に日本で1年間に発症する0歳から15歳の MDS の患者さんはやはり100名足らずぐらいいるということが分かってきました。したがって再生不良性貧血がまあ50人ちょっと、それから MDS も50人ちょっと、合わせて100人ぐらいというふうに考えられています。まあ、少ないといえばものすごく少ないのですけれども、日本全国で見ると必ず患者さんが発症している。で、このように少ない病気が本当に MDS なのか、あるいは再生不良性貧血なのかということが問題になりましたので、先ほど申し上げた小児血液学会あるいは今小児血液がん学会になりましたけれども、そこでは MDS 委員会を結成して病理の中央診断セントラルレビューということを始めました。これは1999年から最近まで行っていますけれども、1000例以上の患者さんが登録され、この病気はよく分かってきましたし、さまざまな研究それから治療の提言などがなされています。ということで学会が行っている中央診断極めて有用だったんですけれども、その結果分かってきたことは、小児にも MDS があるということ、先ほどから申し上げてますけれども、しかし大人とは相当性質が違う。例えば染色体異常もモノソミ7といって、7番の染色体が1本かけるというものが最も多く、あるいは8番の染色体が1本多いプラス8、このようなものが多いということが分かってきたとか、後で申しますけれども、先天性骨髄不全あるいは遺伝性骨髄不全を背景にして起こってくるものも多いということが分かりました。さらには、白血病あるいは神経芽腫などの小児がんに対して抗がん剤あるいは放射線治療が行われた後に MDS を発症する患者さんがいるということも分かってきました。このような遺伝性骨髄不全あるいは小児がんの治療後に起こってくるような MDS は二次性 MDS、セカンダリー MDS、 このような名前で呼ばれることもあります。その MDS ですけれども、これは成人同様、骨髄の芽球のパーセンテージなどによっていくつかの病気に分けられますけれども、現在小児で行われている分類は芽球が骨髄で 5% 未満のもの、これは古い分類で成人で RA と呼ばれていましたけれども、小児では RC あるいは RCC と言っています。リフラクトリーサイトペニアオブチャイルドフッドといって、小児の不応性貧血、このような名前で呼んでおります。これは骨髄の細胞密度が結構低くて、まあ、再生不良性貧血ほどではないのですけれども、症例によっては区別がつかないほど細胞が少ないタイプの MDS です。これを RCC と呼んでいます。あるいは病理の細かい検査、あるいは遺伝子検査などによって分かってきたことは、再生不良性貧血と小児の MDS の RCC は大きくオーバーラップしているということも分かってきました。しかし、これは興味深いのですけれども、世界的にどのような治療が適切か、もともとは MDS は骨髄のすべての細胞のクローナルディジーズであるので、薬よりは骨髄移植で治そうということになっていましたけれども、この細胞密度の低い再生不良性貧血に似ている MDS では、再生不良性貧血と同様に免疫学的な機序も大きく関与しており、先ほど再生不良性貧血について述べたと同じような抗狂性グロブリンあるいはシクロスポリンなどの免疫抑制療法に反応する患者さんも結構多いことが分かってきました。その他の芽球が増加しているタイプ、いわゆる昔の FAB 分類の RAEB ライブあるいは RAEBT ライブイントランスフォーメーション、このようなものも小児にあることはありますけれども、この患者さんはものすごく少なくて、 RAEB あるいは RAEBT と呼ばれる小児の患者さんは1年間に日本全体で10人以下しか発症しません。このタイプについてどのような治療がいいかは実はよく分かっていませんが、多くは骨髄移植が行われています。最後に遺伝性骨髄不全症候群について述べます。遺伝性あるいは先天性と言っていますけれども、これには様々なタイプの病気があり、あるいは名前の病気があります。すべて申し上げてもしょうがないぐらい多いのですけれども、その中でも代表的なのがファンコニ貧血です。それから次に重要なのは先天性角化不全症、そしてシュバハマンダイヤモンド症候群、ペアソン症候群などが続いていきます。これは実際にですね、ジャームラインにの遺伝子変異があるから起こってくるので遺伝性と言っていますけれども、患者さんその子どもが発端者となっているような、いわゆるスポラディックなケースもあります。しかしスポラディックなケースであっても、その次の世代には伝わる可能性がありますので、スポラディックでも遺伝性骨髄不全というふうに呼ぶ場合が多いです。ということで、日本語では先天性あるいは遺伝性、英語ではインヘリティッド、ボンマローフェーラーということでまとめていますけれども、いずれにせよこれらの病気は先天性のものです。ファンコニー貧血が代表ですけれども、これは DNA のブリーケージの修復ができないと、このような病気です。例えばこの検査としてですね、外注の検査で簡単にできますが、患者さんの末梢血を採取して、そのリンパ球にマイトマイシン C という抗がん剤を振りかけます。そうすると染色体が一度断裂するのですけれども、正常の場合これを修復するメカニズムが働きます。ファンコニー貧血の場合には、この染色体断裂を修復するメカニズムが極めて大きく障害されていますので、染色体が断片化してしまう、これが診断の大きな根拠になります。現在ファンコニー貧血はファンク A、ファンク B、ファンク C というように多くの遺伝子変異が見つかっていて、もう20種類ぐらいになっているのですけれども、逆に言うと全てを調べるのは簡単ではありません。しかし先ほど申し上げた染色体断裂試験で想像することができます。ファンコニー貧血の問題はその他に先天奇形を多く伴っている、例えば低身長とか尿路奇形、そのようなものもあります。で、問題になるのは染色体が切れやすいので、例えばファンコニー貧血の患者さんが、パンサイトペニアになり、あるいは芽球が増えて白血病に近づくと、このような時に骨髄移植が昔から行われてきましたが、その患者さんの骨髄移植の前処置として全身放射線照射、あるいはアルキル化剤大量投与などを行うと、正常細胞の染色体 DNA も切れてしまい、その修復が難しいので、激しい毒性が出て大変な移植の経過をたどる、このようなことが知られてきました。そこでファンコニー貧血の場合には骨髄移植前処置を弱める、例えば全身照射をすごく少量にするとか、アルキル化剤を減らす、あるいはフルダラビンベースの免疫抑制を強くした移植に持っていく、このようなことが行われ、現在ファンコニー貧血の移植成績も良くなっています。ただしここに大きな問題があって、ファンコニー貧血、確かに家族歴があったり、あるいは外表奇形その他で気づかれるのならいいんですけれども、全然そのような外表奇形などのフェノタイプなくて、単に再生不良性貧血あるいは MDS として発症している場合もあります。その場合に先ほど言ったような通常の移植を行ってしまうと強い毒性が出る。これが遺伝性骨髄不全症候群の大きな問題です。そこで、例えば小児に限らないかもしれませんが、比較的若年の人までの再生不良性貧血あるいは MDS の場合には、必ず染色体断裂試験をしてファンコニー貧血を除外するということが治療のために必要というふうに考えられました。それからファンコニー貧血は例えば骨髄移植で血液の病気が治っても、その後に扁平上皮がんなどを二次的に発症するということも知られてきました。したがって遺伝性骨髄不全症候群は目の前の血球減少だけが問題ではないということになります。ファンコニー貧血に並んで重要と先ほど申し上げた先天性角化不全症、ディスケラトーシスコンジェニタと言いますけれども、これは爪あるいは毛髪の異常などで気づかれることもありますが、そうではなく通常の再生不良性貧血として発症する場合もあります。この場合も同様に骨髄移植を行うと、その後の毒性、例えば肝硬変になるとか肝臓の繊維化ですね、それから、肺の繊維化などが起こって困ることが起きますけれども、これについては染色体断裂試験はありませんけれども、 テロメアですね、細胞のテロメアが短くなっているという特徴があるので、小児血液の領域では再生不良性貧血あるいは MDS の患者さんではテロメアを調べてこの先天性角化不全症を除外しようということになっています。その他、先ほど申し上げたシュバッハマンダイヤモンド症候群あるいはペアソン症候群、その他たくさんの病気がありますけれども、これらのほとんどの病気でここ20年ぐらいに責任遺伝子が分かってきました。したがってこれらの遺伝子をすべて調べれば、小児あるいは若年成人でもいいと思いますけれども、どのぐらい遺伝的な要素があるかということは分かることにもなります。実際に小児血液学会の先ほどの中央診断あるいは国の研究費で行ったもので、小児の骨髄不全を網羅的に遺伝子変異を調べるということをしたことがあります。その結果、思わぬ患者さんが思わぬ遺伝子異常があって、スポラディックだけれども遺伝性骨髄不全であったということも分かってきました。今後はこのような検査がですね、全ての患者さんに対して行えるかどうかというのが問題になってくると思います。以上、大体小児の骨髄不全を述べてきましたけれども、問題はそういうわけで3つ目の遺伝性骨髄不全症候群です。もともとの始まりはダウン症候群に MDS が多い、こういう話でした。ダウン症候群はもちろん見ただけでダウン症候群と分かるぐらいですけれども、例えば MDS が多くてそれが白血病になった場合には AML の M7 ですね、極核が急性の白血病になるとか、このようなことが、まあ、20年30年前から知られていたんですけれども、この知見からどんどん拡大していったわけです。で、今度はですね、 TP53 の異常を持つリーフライメニ症候群など家族性腫瘍の患者さんの中にも骨髄不全があることが分かってきました。今後、小児血液がんを担当している私たちは、がんと再生不良性貧血、その中間を結ぶ MDS、それと家族性要因があるかないか、このようなことを一人一人の患者さんについて考えながらやっていくような時代になってきたのではないかと思います。雑多な話をしましたけれども、今日のお話はこれで終わりにします。
今日は、小児の造血障害の特徴について、聖路加国際病院小児科医長、真鍋敦史さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。